はい、それでは本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第20章の20節から26節。ルカの福音書第20章の20節から26節。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどをせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちがカエザルに税金を納めることは律法にかなっているでしょうか。かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカエザルのですと言った。すると彼らに言われた。ではカエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉事情をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。このカエザルのものはカエザルに、神のものは神に返せというイエス様の言葉、教会でも割と聞く言葉の人と一つであろうというふうに思います。で、このことを皆さんどのように理解しておられるでしょうか。この世の、この世において果たさなければいけない責任は、それを果たさなければいけないけれども、神様のものは神に返せ、しっかり献金しなさいという形で話されることが多いと思います。でも本当にそうなんでしょうか。私はそのことを今日ですね、皆さんと一緒に考えたいと思います。イエス様は十字架にかけられるためにエルサレムに入られ、宮で人々を教えておられました。そしてイエス様を殺そうとする人たちはイエス様を何とか、ローマ総督、当時イスラエルを支配していたローマの総督であるピラトのもとにイエス様を訴えて、そして殺そうとしているわけです。その上げ足を取るというか、その何とかそのイエス様を訴える口実を見つけようとして今日の質問をしたというふうに言っています。この患者っていうのはすごくもう昔の言葉ですね。もうスパイです。スパイを送った。そしてまあ、こういうふうに言うんですね。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔て、などなさらず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っていますとかっていう、もうこう心にもないことを言ってですね、こう取り入ろうとして、その上で当時イスラエルを支配していたローマ帝国の皇帝であるカエザル、皇帝にですね、税金を貢ぎ物です、毎年の貢ぎ物のことです。貢ぎ物を捧げることは律法にかなっているかかなっていないかということを聞いた。イスラエルの人たちはローマ帝国の支配に苦しめられていましたから、特にその重税に非常に苦しめられていた。だからローマ帝国に貢ぎ物を捧げることはいいですよと言ったら、もう民の信頼をその場でも全て失います。それに対して、いえ、ローマ帝国に貢ぎ物を納めることは神の律法にかなっていないといえば、ローマの進駐軍にですね、軍隊に捕らえられてもう処刑されるという、まあ、イエスと言ってもノーと言ってもイエス様は困った状況に陥る、まあ、そういう状況でに陥らせようとしたわけです。そこでですね、イエス様は何て答えられたかというとですね、デナリ銀貨を私に見せなさい。イエス様はデナリ銀貨ってそれまで見たことなかったんでしょうか。当然見たことあ あったし、イエス様自身も使ったことがあったわけです、ね、ただしそのわざわざ見せなさいと言って出させるわけです。そして、これですね、ここにデナリ銀貨 の拡大版を投射しておきました。これは直径が 1.6 センチぐらいだそうです。直径が 1.6 センチってどのぐらいですか？100円玉ぐらい、100円玉ぐらいですかね。でここにですね、ティベリウスが、左側を右側か右側を向いた横側 の肖像が彫られていて、ここに、ね、字が書いてある、字が書いてある。で、なんて書いてある。で、これはイエス様が触ったかもしれないデナリ銀貨、そういうものが今でもあるらしい。触ったかもしれない、まあもうそれは何万枚もあったわけだろうから、今ここで出てきてるものはイエス様が触ったかもしれない、でこれ問答に使われたものかもしれないものなんですけども、なんて書いてあったか。で、デナリの刻印にはアーグストゥス・ティベリウス、神聖なるアーグストゥスの子と書いてあったと言われます。が何を意味するかって、神聖なるって書いて、神聖なるってどういうことかって言ったら、皇帝は神だって言ってるんです。皇帝は神であるということをこのデナリ銀貨は表していたと言われているんですね。で、そのことからイエス様はここで皇帝崇拝に対する強烈な皮肉を言われてですね、それを否定なさったというのが最近の聖書学者たちの見解であります。で、皇帝のものは皇帝に返せ、そして神のものは神に返せ、もし皇帝が神ならば神に返せばいいじゃないか、もし皇帝が神なんだったら神のものは神に返せということは、皇帝は神ではないと、このデナリ銀貨を出させて、皇帝の神聖ということが言われているデナリ銀貨を出させた上で、皇帝は神ではないということをイエス様はここで皮肉を込めて言われた。だからイエス様はここで皇帝に貢ぎ物を捧げるのはいいか悪いかということについてはイエスともノーとも答えてないんです。皇帝は神ではないとおっしゃってるんです。そのことが非常に重要なんですね。だからじゃあ皇帝のものは皇帝に返して、神のものは神に返してのは一体どういうことかということを悩む必要ないんです。実際には皇帝は神ではないとイエス様もおっしゃった。で、そのことを私たちは知る必要があります。それでね、じゃあ神のものは神に返してってよく言われますよね。じゃあそれは一体どういうことか。皆さん、マタイの福音書にこういうことが書かれているのを聞いたことがあるかもしれない。マタイの福音書の17章24節からこういうことが書いてあります。また彼ら、これはイエス様一行ですけれども、彼らがカペナウムに来た時、宮の納入金を納める人たちがペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。で、ペテロは答えるんですね。いや、納めますよと言って、自分の家に戻った、家に入ったわけ。この家っていうのはペテロの家です。すると先にイエスの方からこう言い出された。シモンというのはペテロのこと。シモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供たちからですか、それとも他の人たちからですか。とイエス様答え、ご質問になった。ペテロはですね、自分の子供たちから税金や貢ぎ物を取り立てるんじゃなくて、他の人たちから取り立てますと言った。イエス様は言われるんです。では子供たちには税や貢ぎを捧げる義務はないんだ。いいですか。子供たちは 税や貢ぎを捧げる義務はないとイエス様はおっしゃった。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に取れた魚を取りなさい、その口を開けるとスタテル、スタテルというのはこれやっぱり銀貨なんですけども、これは2人分 の、 宮に捧げるですね、2人分の税金の額だったそうです。それが1枚が見つかるから、それを取って私の分とあなたの分とにしなさいと言ってイエス様ペトロにお答えになった。皆さんよくここの部分、その子供たちにはその義務はないというところをぜひ今日覚えて帰っていただきたいと思います。宮の納入金というのは神殿を運営したり修理したり礼拝のためにですね、必要なものをいろいろと整えたりするのにお金がもちろんかかります。でそのための人頭税のようなものだったんで、一人いくらってこう決まっていた。イエス様はそれについて子供たちにはその義務はないとおっしゃった。子供って誰ですか。子供というのは神の子供、神の子供とされた者たちにはその義務はないとおっしゃって、神様に貢ぎ物や税金を納める必要はない。なぜでしょうか。貢ぎ物って分かりますか。貢ぎ物っていうのは偉い殿様とかですね、王様とかが他の人たちにからお前の宝物をよこせ言うわけで、なんでお前の宝物をよこせって言うかって言ったら、自分は金もっともっと金持ちになって、そして自分よりも弱い人たちをもっと貧しくする。貧しくすると力がなくなる。力がなくなったら王様に歯向かうことができなくなる。だからそこで支配の力が強くなる。だから王様は他の人たちにお前の宝物をよこせと言って貢ぎ物を取る、税を取り立てていたわけです。ですね。そしたら王様の子供っていうのはもっともっと強くなってもらいたいわけですよ。王様にとっては自分の子供ですから。だから子供からは税金や貢ぎ物は取らないのは当たり前です。そしたら神様が神様の子供たちに対して税金や貢ぎ物を取るかって言ったら、取るわけがないわけです。でなぜ貢ぎ物を捧げるかって言ったら、その怖い王様にですね、こう睨まれて、お前貢ぎ物出さなかったら今度攻めに行くからな、貢ぎ物出さなかったら殺しに行くからなって、こう言われるから貢ぎ物を出すわけです。だけど子供に対してはそうはしない。私たちが神様の前に、神様あなたの言うこと聞かなかったら怖いんで、これだけ捧げますから何とかしてくださいっていうような献金捧げ物っていうのは全く必要がないわけです。そういう意味でね、もし皆さんの中にこれまできちんとこれこれの献金しなかったらクリスチャンとして失格ですと言われたような経験があるんだったら、ある人もいるかもしれない。それも全部忘れてください。全部忘れてください。神様、それは神様の言葉ではありません。イエス様は何とおっしゃってるか、神の子供たちにはその義務はないとおっしゃってるんです。では子供とされるとは一体どういうことか。で問題はここなんです。ここが一番重要。子供とされるとはじゃあどういうことか。それは親と同じ命を持つですか。子供であるってことは親の命がその中にあるわけです。つまり 神様の子供とされるということは、神様と同じ命を持つようになる、神様と同じ実存となるということです。じゃあどうしたら神様と同じ命を持つことができるか。これね、自分でどんなに頑張っても無理なんですよ。はい、私は今日から神の子になりました、私は貧困法制な生活をして悪いこと一切しません、これまで悪いことを全部悔い改めて、良い行いをしますっていうふうに宣言して、仮にそういうふうにやったとしても神の子にはなれない、自分の行いではなれない。神様と同じ命が自分の中に入ってこなかったら、同じ命を持つことはできないんです。神様の命が自分の中に入っていく、注がれる、そういうことがあります。イエス様の十字架の血を受ける、イエス様の十字架の血を受けるときに、私たちは神様の命が自分の中に入ってきたということを知るのです。その時に私たちは神のことをされる。それはイエス様の十字架の命とは何だったでしょうか。殺されても復活する命だったんです。死んでも生き続けて自分を殺すような者たちを生かし続ける愛、その命そのもの、それがイエス様の中に満ちていた神の命だったんです。それを私たちが受ける、その時に私たちは神の子供とされるのです。ヨハネの第一の手紙にこういう言葉があります。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならば、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。先ほど歌った賛美はですね、ここから取られた賛美なんですけれども、神様の、イエス様の絶大な愛、それを受けた時に私たちは神の子となったって言うんです。その絶大な愛とはイエス様の十字架の命です。十字架の血をです。イエス様の十字架の血をが私たちに注がれる時に、私たちはすっかり変えられた、変えられる。これはね、聖書をどれだけ長く勉強したから分かるようになるということではないんです。仮に聖書をそれまで一度も見たこともなく、一度も祈ったこともなく、一度も教会に行ったこともない人であっても、イエス様の救いの話を聞いたときに、自分の中にイエス様の命が注がれるということを経験することがあります。私の家内は特にそうでした。私たち大学の同学年だったんですね。それで同じゼミでした。で、山中湖にですね、大学のゼミの合宿で行った時に、その大学の飲み会がですね、ゼミの飲み会がですね、で宗教談義になった。それで家内が、私はお金や名誉はいらない、ただ心の平安が欲しいということを一言言って、僕はその時にこの人にイエス様を伝えなきゃいけないと思った。そしてもう本当にね、お酒を飲みながらの話だったんだけども、お母さん話だったんですけども、神は愛だ、神の愛というのは人間の愛とは違う、自分を捨てて、自分の命を捨てて生かす愛、イエス様が私たちのところにやってきてくださって、私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは神のことされたのだ、 神は愛なんだという話をしたんです。詳しいことはもうお酒の席の話だから詳しいことはよく覚えてないけれども、だけどその時に、それは後で聞いた話です。その時は私は彼女の中に何が起こったのか私は知らなかった。だけど後で彼女が言うんですね。私の話を聞いた時に、バラバラだった自分の心が一つにされて、自分は本当にあったかい毛布にすっぽりとくるまれる、そういう不思議な喜びと平安を与えられたと言っていました。まだ聖書を触ったこともなかったんです。教会に行ったこともない、祈ったこともなかった。だけど彼女は そこで救われたんです。イエス様の十字架の父が注がれたからです。そしてその後ですね、一緒に聖書を買いに行ってですね、で彼女は聖書を読むようになったんですけども、聖書を読むと、そうだそうだそうだそうだと、初めて読む聖書がそうだそうだと分かるように読める、そういうふうに言っていました。どれだけたくさん聖書の知識を積み重ねたら神の子になれるっていうんじゃないんです。神様は愛である、イエス様はあなたのために命を捨ててくださった、あなたを神の子とするために聖霊を添えてくださる、十字架の父を添えてくださる、その言葉を聞いたときに心がパッと開かれる。その時に私たちは神のことされるのです。私はいろんなパターンがあります。それだけではありません。いろんなパターンがあります。私はクリスチャンの家庭で育ちました。しかしなかなかイエス様、聖書はもうずっと小さい時から読んでいるし、ずっと教会にも行っているし、ずっと礼拝にも出ている。だけど本当に神様と出会うということはどういうことなのか分からずに苦しい思いをしたことがあります。しかしある時、高橋先生という先生が私の上に手を置いて祈ってくださった。神様、どうぞこの兄弟をその名前のように導いてください、一言祈ってくださった。本当5秒ぐらいの祈りです。でもその時、神様の御霊が、聖霊が私にドーンと注がれたんです。イエス様の十字架の父よが私の中にドーンと注がれた。その時に私の分裂していた自我がですね、本当に一つにされて、私は大きな喜びと平安の中に入れられました。神のことされるというのはそういうことなんですね。イエス様は言われます。神の子供たちには神様に蜜毛や捧げ物を捧げる義務はないのだ。当然です。もう神の子供とされたのです。神様、こんだけね、収入の何分の1捧げますから、これでいいことにしてくださいというようなことはもうありえない、ありえないのです。それほど豊かな関係、神様との関係が与えられる。だけどそういう神のことされた者たちに神様が期待しておられることがあるんです。それは教会にどれだけ献金しろってことではないんです。あなたの周りに弱っている人、苦しんでいる人、貧しい人たちがいたら、その人を助けなさいっておっしゃってる。先ほどのヨネ第一の手紙の第三章の続きですが、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。愛とは何かが分かった。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見て、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではないかって言われて、神様の命が私たちの中に注がれ、私たちが神様と同じ実存を、命を持つようになったら、 神様が私たちに命を注いでくださったように、その私たちも弱っている人たち、私のそばにいる苦しんでいる人たちのために同じように自分の持てるものを出し、自分の命を注いで愛するようになるじゃないか。神様の命が与えられるというのはそういうことなんだと言っています。同じことがですね、レビ記にも実は書いてある、旧約聖書のレビ記にも書いてある。それで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと命じられています。これさっきの話と一緒ですよ。聖となれ、聖なるものとなれって言われて、ね、じゃあ私今日から禁欲生活しますって言って頑張ったら清くなるかってならないんですよ。ならない。神様が私が聖であるからあなた方も聖であれとおっしゃるときに、神様の聖、神聖さを、神聖を私たちに分け与えてくださる。私たちに神様ご自身の性質である聖を与えてくださるときに、私たちは聖となるのです。それは私たちがどんなに頑張っても聖となることができる。神様の神聖とは何でしょうか。イエス様が持っておられた聖とは何でしょうか。それはイエス様の中に満ち満ちていた血潮です。十字架の血です。イエス様が十字架の血を私たちに注いでくださる。イエス様の最も尊い血を私たちに注いでくださるときに、私たちは聖なるものとされ、私たちは神の子とされるのです。そしてレビ記はですね、この同じ十九章の中でこのように、命じておられる。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主であるとおっしゃってる。神様の願い、身思い、神様が私たちに願っておられることは何かって言ったら、神様と同じようになることなんだって言うんです。神様が私たちに願っておられることは、あれしろこれしろ、あれするなこれするなってことではないんです。神様が私たちに願っておられることは、神様と同じになることなんです。私が聖であるようにあなた方も聖であれ。神様の命、イエス様の十字架の血を私たちに注いで、イエス様おっしゃっておられるんです。あなたも私と同じになれよと。そのために十字架の血を注いでください。イエス様の十字架の血を注がれることによって聖とされます。だからどうぞ皆さん、このことがまだよくわからないなと思われる方がいるならば、ぜひ求めていただきたいんです。イエス様、あなたの十字架の血を私に注いでくださいと。イエス様、私の十字架の血を注いでくださいと、ただそれだけ祈ればいいんです。聖書のことを全部わかったら、全部読んで全部わかったら注がれる、そういうことではありません。先ほど家内の話をしました。また弟子たちに聖霊が下ったペンテコステの日、その中には小さい子供もいたと言われます。120人の人たちの中には小さい子供たちもいたと言われている。いろいろなキリストの教理が分かって、キリスト教の教理が分かったら聖霊が注がれる、違います。これこれをしたら聖霊が注がれる、それも違います。ただ一方的な恵みとして与えられるんです。だから私たちは、神様どうぞ本当にそういう私を聖なるものとする、そういう命、神の命、十字架の血を、そういうものが本当にあるんだったら私に注いでくださいと祈ったらいいんです。それが本当にあるんだったら私にくださいと祈ったらいいんです。
神様必ず答えてくださいます。必ず答えてくださいます。そして神の子とされた者たちは、先ほども言ったように隣人を自分のように愛する愛に生きていきたいと思います。このキリストの平和教会では、私が大学の教員をして働いておりますし、私は教会で捧げられる献金を1円も受け取っていません。ここで捧げられる献金はすべて苦労しながら伝道している人たち、若い伝道者たちや教会、あるいはいろいろ震災やそういうところで苦しんでいる教会、あるいは人々にを助けるために使っています。あとはこの教会のですね、会場を借りるため、会場を借りるためと、そして今言ったような方々を助けるためだけに使っています。ですからここで捧げられる教会の中で献金集めますけれども、それはそういうふうに使われているということをぜひご理解の上捧げていただきたいと思います。それは教会がね、なんか金持ちになるためにやってるんじゃないんです。私たち小さい教会ですけれども、今までそのようにして被災した教会や被災したこの間の東日本大震災でも被災した教会や、あるいはそういう方々のために献金を使ってくることができたことを本当に喜んでいます。どうぞ皆さんもそのことを喜んでいただきたい。そして初代教会時代にパウロという伝道者が地中海世界で伝道してですね、結構献金たくさん集めるんですけど、何のため集めたかって言ったら、エルサレムで飢饉があった。エルサレムの教会の人たちが食べ物がなくて困っていた。だからエルサレムの教会の人たちを助けるためにパウロは献金を集めて回ってるんですね。それはパウロが自分自身の伝道を、自分自身の生活のために献金を集めたことは彼はないのです。私たちもそのようにこの教会では考えてやっています。ですから今日2つのことを言いましたね。一つは、もし自分がまだ神のことされるということがまだよくわからないなというふうに思われる方がいるならば、ぜひイエス様に向かって声を上げていただきたい。神様、イエス様、私を本当に聖なるものとする、あなたの子供とする、十字架の血を、そういうものがあると聞いたけれども、それが本当にあるのならば私に注いでくださいと、ぜひ祈っていただきたい。そしてすでに神のことを私はされているなと思う方々はですね、与えられているもの、この与えられている命をあなたの隣人のために注ぎ尽くしていただきたい。私もそういうものでありたいと願っています。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの十字架の父を褒めたたえます。いやし、私たちもあなたの父を注がれて、あなたの子供とされました。あなたが聖であられるように聖なるものとされたことを心から感謝いたします。今まだここにそのことがよくわからない方がいるならば、主様、どうぞその実存の願いにあなたが応えてくださり、あなたご自身がその方々が一人一人に触れてくださって、あなたの父を注いでください。主イエス様、あなたを求めてやってきた一人一人にあなたの父を注いでください。また弱っている者たち一人一人、あなたが見ておいてお癒しくださいますように。私たちもまたあなたに命を注がれいただいた命を、愛する者たち、
困っている方々、苦しみの中にある方々のためにそれを使うことができるように、命を注いでいくことができるように力づけ導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくお祈りをしたいと思います。